オ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ第17回目の配信がスタートいたしました。前回のプリンセスネットラジオも鈴木かの子さんにピンチヒッターをしていただきました。鈴木さん、ありがとうございました。6月に入りましたね。いよいよジメジメとした梅雨がやってきますね。沖縄、九州、四国地方はもうすでに梅雨に入っていますね。今年はレインシューズが欲しいなと思っています。最近は可愛い傘とかも出てきてるみたいなので、そういうのを持って外出するのもちょっとテンションが上がりそうでいいですね。先日お友達からハンドクリームをプレゼントしてもらったんですが、そのハンドクリームのキャップが可愛かったんです。お花が3つ三角形に重なっていて、なんだかちょっと触るだけで嬉しくなりました。私が持っているリップバームもキャップがお花の形をしていて、持っているとちょっとテンションが上がってしまいます。可愛いものを持つと嬉しくなりますよね。皆さんも何かお気に入りの可愛いものありますか？さて、本日から数回にわたって化粧訓練士さんへのインタビューと、前回ご登場いただきました青木陽子先生にブラインドメイク物語の執筆者たちがインタビューをさせていただきました模様をお届けしてまいります。本日のインタビュアーは、逆転満塁ホームランを執筆されましたカナダ福美さんと、ブラインドメイクに出会うまで、そして未来へを執筆されました岩崎美幸さんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それではインタビューの模様をお届けしてまいります。最初にお聞きいただきますのは、カナダ福美さんがインタビューしてくださった模様です。カナダさんにインタビューしていただきましたのは、現在フリーアナウンサーとしてご活躍されており、兵庫県西宮で化粧訓練士をされていらっしゃいます千田幸子様です。それではお聞きください。
プリンセスネットラジオをお聞きくださっている皆様、こんにちは。カナダ福美と申します。今回は化粧訓練士としてご活躍してくださっている千田幸子さんにお話を伺います。千田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、ありがとうございます。千田幸子と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。早速ですが、千田さんの自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、私は関西西宮というところに住んでおりまして、
はい、
本業がフリーアナウンサーをさせていただいているんですが、
私フリーアナウンサーにインタビューしてるんですね。
いや、そういう参考のものでもないんですけども、ブライダルとかイベント中心にお仕事をさせていただいておりました、
は
い、
あ、そうなんですね。
はい、
なんかお声がすごく素敵で、
ありがとうございます。
さすがにアナウンサー
もう本当に末端の方で頑張っていただいてるんですけども、
はい、
もう
神々
です、すみません、
はい、自己紹介これぐらいでまだありますか？
いえ、大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、そしたら、はい、そのフリーアナウンサーが本業の千田さんが、はい、ブラインドメイ ブームにつながった経緯を聞かせていただけますか。
はい、私がブラインドメイクに出会ったのが、まだ1年と少しなんですが、
はい、
実は、10年以上前から、
はい、
視覚障害者のお友達がたくさんいました、
はい、
これは私が飼っているラプラドールという犬から始まりまして、
はいはい、
盲導犬とつながりましてボランティアを始めさせていただいたりとかでお友達がいっぱいできました、
はい、
でその方が、はい、昨年西宮で、はい、ブラインドメイクというあのデモのイベントに参加をされまして、そこですごくこうあの感銘を受けたという話を電話で伺ったのがきっかけで出会いです。全くどういうものか私も分からずに、
そうなんですね、
はい、公安さんのここにその電話をさせていただいて、
はいはい、
どういうものでしょうかと伺いました。
そうなんです、私がお世話になった時にはもうすっかり化粧訓練士さんになられてたので、はい、
そうです、
そうですね、
ね、村がかったんですよね、うん、でも最初の道のりで、
はい、でその化粧訓練士さんになるまで結構時間がかかったかと思うんですけど、やっぱり一番苦労されたことってどんなことですか。
そうですね、私本業を持ってたということでこう片手間に隠さっていけないんじゃないだろうかとか、うん、自分の中の心の葛藤がものすごく当時ありました、うんうん、でまずお化粧ということに関して美容なのか、まあ、福祉なのかというところの作りも理解できてなかったところもありましたし、自分の中でどう捉えてどういうふうにこう展開していったらいいのかっていう、
うんうん、
悩みがちょっとあったんですね。でも実際にこう施術を教えていただいて始めてからはもうなんて自分がいろいろと理解をしなかったんだろう、こうガイドヘルパーとか投稿っていうのはずっともう8年とか前からしてましたけども、全くこう声かけの難しさとか、こう表現とかこう鏡になる言葉かけとか、何よりもその方のとの信頼関係の構築ですよね。このあたりは本当に大変でした。
でしょうね、
はい、
重複するかもしれないんですけど、じゃあレッスン中に千田さんが一番心がけていることってどんなことですか。
そうですね、やっぱり全てこう確認を怠らないっていうことですね、はい、でまず私はメイクとかその技術的なことよりも、メンタルと言いますか、
うんうん、
心を寄せると言いますか、その始まる前のその人がどういうイメージを持ってらっしゃって、どういうコンセプトでこれをやりたいと思い始めたか、でその方のライフスタイルに合ったメイクをしたいっていうのが一番大事だと思ったんですね。
で
フォーマットはあるんですけども、決して型にはめてはいけないなっていうのをやりながら学んでいったっていうこと、こっちも習ったことを一生懸命こうね伝えようとするんですけども、こっちの思いではなく、やっぱり当事者さんの思いとか、その方の着地点っていうのをしっかり知っておかないと、この経過といいますか、やってる最中の流れもスムーズにいかないなっていうのをすごく感じたんですよね。で、喋るの仕事をしてても全然こう声かけとかも言葉かけの表現が
本当
に難しくって、
別物ですよね、それって。
あわあわあわって何度もなってましたね。
なんか、ね、私たちもこう尋ねやすい状況を作るようにちょっと心がけたりはするんですけど、一人一人全然思いが違いますもんね、メイクに至るまでの。
そうなんですよね。で、皆さんライフスタイルが違いますので、メイクっていうのは TPO だと思うんですよね。服装も全て含めてカジュアルであったり、フォーマルであったりするので、どういう、ところで、場所でどういうのを好んでらっしゃるか、どういうのを必要としてらっしゃるか、どういう好みでらっしゃるかっていうところから、知っていかなきゃいけない。やっぱりこう、施術よりは、その方の心を寄せるといいますかね、なんかこう、ちょっと、なんですけど、そっちの方が、私は大切かなってやりながら思いました。
そうですよね。技術的には、極端な話、その DVD を見たりとかね、はい、イラーニングとかがあるんだけど、ね、やっぱり本当に同じ人は2人といないので大変ですよね。
そうです。 そうなんですね。流れをそのままこう伝えていく手の動きとかだけではなくって、うん、それも手の感触、指の感触、うん、それぞれ顔とかのパーツとかのね、うん、こともお伝えしていかなければいけないので、うん、そのあたりでは本当にもう100人100用も全員専用なのでね、うん、そのあたりの皆さんの思いをこう受け止めて、うん、やっぱりこう満足度と、うん、その楽しい、いかに楽しいか、
そうですよね、
はい、で必要性もそうですけども、うん、もうやりたいというこの気持ちをね、うん、いかにこう持続させていい、でこう楽しんでいただくかというところが一番、やっぱりその方の満足度が一番ですよね。
千田さん、ブラインドメイク物語はもちろん読んでいただけたと思うんですけど、
はい、はい、
この、こちらこそありがとうございます。この本の、はい、読まれて何か参考になったことございましたか？
そうですね、ブラインドメイクをすることにというよりは、うん、皆さんの生き方とか、うん、まあ、人生そのものですよね、うんうん、その方たちが背負ってきた人生、歩いてきた道のりというので、うん、私自身も、まあ、すごく波乱万丈な人生だったんですけども、
はいはい、
ものすごくこう生きる力をもらいました。ずっとこう、まあ、停滞してたりとかは、うんうん、それこそ普通になったとこもあったんですけどもね、うん、そういう前に進むというか、うん、すごく印象的だったのが、うん、こう化粧することによって自分一人でできる自信と、うん、未来につながる希望が見えてきたっておっしゃってた方もいらっしゃって、うん、あと景色が色づいたって言われた方もいらっしゃって、でもそういう言葉の一つ一つがね、うん、すごく心に
で綺麗な表現ですよね、それって
から、まあ、こういうね、ごっちゃさんの、うん、私たちは言葉でこう色づきをしていくというね、うん、ことが大事なんだなっていうのもそこで感じましたし、その方たちがブラインドメイクと出会ったことによって、こういう感覚を持たれて、本当に目の前が明るくなったっていう、こう、私たちにとってはね、本当に生きる力をもらいました。
うん、ありがとうございます。
本当にそれをいただいたのが一番の、うん、私にとっては、はい、ありがたい。みんなの朝で人生をこう、全部さらけ出してくださってるというところにもね、すごくエネルギーを感じましたし、誰もができることではないと私は思っているので、
まあ、今だから、はい、過ぎたから書けるとか話せるとかっていう、
方もありますよね。今だから喋れるってこともあるんですけども、各にいる時っていうのはやっぱり
ですよね、
はい、だと思います、うん、だからそれを乗り越えたっていうところにね、その強さをまた感じるね、
ああそうですね、なんか
それで本が出ました、うん、そう終わりです、読んでいただいてたら、そこからまだ先がまだこれからあるので、
うんうんうん、
どんどんどんどん未来につながっていくという未来につながる希望っていうの、はい、そこがとても正直、うん、そういう本だと思います。そうですね、
ありがとうございます。最後の質問ですが、
はい、
これから化粧訓練士を目指そうと思ってくださっている方々に千田さんが経験から何かアドバイスとかメッセージ、応援メッセージとかございましたらお願いします。
はい、そうですね、皆さんその出会い方はそれぞれだと思います。でどうしてこれをしたと思ったかとか、うん、国西のなろうという方も国西になっている方もそれぞれが自分の人生というかね、この学問があって、うん、そこに付随した何かこう自分の中で、こう湧き上がるものがあるから、ここにたどり着いたと思うんですね。すべてはこうタイミングと出会いだと思ってるんですね。で、自分の中でもその着地点を、なんかとても世界にも広がってきているので、そこにこう、まあ、振り回せるのではなく、自分の中でこう着地点というか、うん、自分はこういう草の根運動ではないけども、うん、こういうことをしていきたいとか、うん、ちょっと思いをしっかり持たれてからの方がいいかもしれないです。漠然とこうやっぱ始めてしまうと、はいはい、あまりにもね、幅が広すぎるんですよね。で、もう美容、福祉、それこそメイクだけではない、もうありとあらゆるものがバーッと入ってきますので、まあ、一つ一つ本当に自分の目の前のこと、目の前の人を大切に、していくということを進めたいかなと。自分もまだね、私もまだ全然こう、コメントではないので、はいはい、自分の課題ではあるんですけども、ご自身も、 どういう活動をしていって、どういうことをしたいかなっていうのをちょっと明確にしてから始められたらいいのかなっていうのは少し思いました。
そうですよね。何事でもまあ共通してるとは思うんですけど、あれもこれも、ってバッと飛びついちゃうと、自分で収拾つかなくなっちゃいますよね。
そうですね。で、まあ、すごく思ったのが、とても皆さん乗り越えてこられて、こう前に出てこられてる方がたくさんいらっしゃるんですけども、まあ、本当に必要な方に届くようなコンテンツになりたいなっていうのは、私は常日頃思っているので、はいはい、まあ、そのあたりも今後どうやって動いていったらいいのかなと、ですね、その課題でもあるんですね。だから、まあ、ご自身が、どういう活動をしていきたいかなっていう、自分の周りに、そういう当事者さんがどんな活動を持っておられるのかなっていう、まあ、一番は、技術もそうなんですけど、何よりもメンタルを大事に心を寄せてほしいっていうのが一番の望みです。
はい、はい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。もう、はい、これから千田さんも期待の星なので。
はい、ま
だね、訓練士さんそんなにね、たくさんいないので、後輩の化粧訓練士さんをどんどん引っ張っていって育ててくださることを期待しています。
はい、先輩方に、ついて指導を受けながら頑張っていきたいと思います。
はい、はい、今日はどうも貴重なお時間いただいてありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。はい、
カナダさんありがとうございました。続きまして、青木先生に聞いてみました。中国のいろいろなことを、と題し、お送りしてまいります。第1回目は岩崎美幸さんがインタビューしてくださった模様をお届けしてまいります。さあ、どんな話が聞けるでしょうか。それではお聞きください。
皆様こんにちは。私はブラインドメイク物語の中でブラインドメイクに出会うまで、そして未来へという題名で出筆いたしました岩崎美幸と申します。今日は中国天津で日本語塾を経営されておられる日本女性、しかも視覚障害者でもあります青木陽子先生にインタビューさせていただきます。はじめまして。
はい。はじめまして。
はい。私は、ブラインドメイク物語の中で、ブラインドメイクに出会うまで、そして未来へという題名で出筆させていただきました、岩崎美幸と申します。
よろしくお願いします。
はい。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
私が主にお聞きしたいことは、天津と言いましょうか、中国に、お住まいの視覚障害者の女性たちが、お買い物するときに、どんな形というか、どのようにしてお買い物をされているかということと、あとは、そのお買い物の中でも、特に、洋服とか、化粧品などを買うときにどのようにされていられるかちょっとお聞きしたいんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい。はい、ですね、最近はインターネットが発達して、で、皆さんスマホを使うようになったんですね。
わあ、すごいですね。
中国の場合はですね、はい、スマホ決済が日本以上にも進んでおりまして、もう近い将来もお店にはレジがなくなるだろうと言われているぐらいにも、スマホ決済、それこそもうお財布はいらないと、スマホの電池さえ入ってればいいんだという言葉が、あるぐらいスマホ決済が進んでいるんですね。それで自分で例えばネットで、調べてですね、化粧品などを、まあ、注文して買ったり、お洋服も注文して買うということが今は多くなりました。まあ、視覚障害者にとっては、自分で外出をするというのが大変なことですから、外出せずにもうネットで、買うことができる今の、状況というのは非常に彼らにとっては歓迎すべきことなんですね。で、ちょっと前までやはりまだ、インターネットも発達しておらず、それからスマホ決済もありませんでしたので、ご両親に連れて行ってもらうとか、あるいは誰かが代わりに、まあ、買ってくれるとか、そんな形で、皆さん洋服とかですね、お化粧品を買っていたのではないでしょうか。
すごいですね。
なかなかその、うん、洋服やその化粧品を、まあ、買おうという人たち、まあ、買えない人たちもいますよね、なかなか。うん、で、やはりそういうものにこうお金をかけようとする人たちっていうのは、どうしても、社会参加の、まあ、チャンスが非常に多い人たちが、
はいはい、
はい、やはり、いいお洋服、特に視覚障害者の場合はですね、やはり、貼られるという、お客さんはどうしても相手のことをこう見られないので、健常者と、よく、まあ、外出するとか、健常者と交流をする機会の多い人たちというのは、非常にお化粧に力を入れますけれども、まあ、最初は皆さん、アクセサリーですね、イヤリングとか、ネックレスとか、それからバッグ、洋服ですね、そういったものを非常に、例えばうちもよくイベントを開くんですけれども、お食事会なんかこう開くと、みんなおめかしをして、出てきますね。結構ブランド物のバッグとか、それからお洋服とか、はい、で、お互いに専門の同士がですね、お互いにちょっと触らせ合って、まあ、今日はこういう、それから髪ですね、髪型、ヘアスタイル、結構自分で、髪を言って、こういう風にしたのよとか、で、結構髪飾りも、ね、結構おしゃれに皆さんやってますね。はい。
すごいですね。でも、スマホってもう、私は一番苦手なんですよね。
僕はもうスマホですね。お誕生日の時に、例えば、プレゼントを渡すのもスマホ。それから、お小遣いをあげるのもスマホ。
うわぁ。
はい。歌手におひねりを渡すのもスマホ。みんなそんな感じですよ、今。
あ、そうなんですか。
はい。はい。
もう、ほんと、聞いてびっくりすることだけどばかりですね。
はい。
で、洋服とか、色とか、まあ、スマホで買うときなんかは、色なんか、ちょっと、よく、
わかる。そうですね。弱視の人は、ま、自分で見られると思うん
ですけど。そうですね。全盲の方。
例えばですね、まあ、お母さんに見てもらったり。
一緒には、見ていただきながらね。
はい。あるいは、あとは、健常者のお友達がいれば、一緒に買い物に行って、選んでもらうとかですね。はい、まあ、その人にセンスがなければ、いい洋服を選んでもらえないんですけれども。
あ、確かにそうですね。
そんな形でね、やってると思います。はい。
そうですね。やはり、はい、まあ、そうするには、やはり、センスのいい方を見つけるっていうことですね。
そうですね。私が、中国で、教育支援活動を始めた頃っていうのは、まだ、皆さんそれほど裕福ではなかったので、もう、生活、自分の生活がまず第一ですよね。ですから、もう、おしゃれの方には、こう、気が回らなくて、やっぱり、視覚障害者っていうと、やぼったい、こう、格好をして歩いてると。で、みんながですね、あの人、ちょっと近づくと、なんか、寄付なんか、求められたら困るからって、ちょっと避けて通ったりとか、なんかそういう存在だったんですね。で、うちで、例えば日本語を教えて留学させたりとか、あるいはいろんなそのイベントなんかにこう出すようにする中で、もうマスコミもこう注目しますから、マスコミにこう出るようになって、で、徐々に、視覚障害者の、まあ、生活も豊かになる、そして意識がこう変わっていく中でですね、皆さんおしゃれにも、注意をするようになったと思います。やっぱり視覚障害があるということで、そのステップアップをやはり狙わなければならないので、視覚障害者でもこれができるんだよということをやっぱり世に知らしめるためにですね、自分がやっぱり輝いてないといけないかなと思いますね。
そうですね。本当にそう思います。すみません。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
じゃあ、失礼いたします。
失礼します。
岩崎さん、ありがとうございました。本日インタビューにご協力いただきました千田幸子様、青木陽子先生、ありがとうございました。日本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ここで日本ケアメイク協会から e ラーニングのお知らせです。鈴木かな子さん、よろしくお願いいたします。
日本ケアメイク協会より化粧訓練士養成講座 e ラーニング受講生募集のお知らせです。 鏡を見なくても自分自身でフルメイクができる、ブラインドメイクを視覚障害者に指導する化粧訓練士になりませんか？この化粧訓練士養成講座は、私たちのようにブラインドメイクができるようになった視覚障害者が、ブラインドメイクを一から学んだレッスンの体験や、そのレッスンの内容をフィードバックした映像から学んでいただきます。つまり、ブラインドメイクを身につけた視覚障害者が、化粧訓練士を養成するという画期的な講座です。詳しくは、日本ケアメイク協会ホームページの講習というリンクから、化粧訓練士養成講座をご覧ください。多くの方々に化粧訓練士になっていただけることを願っています。
鈴木さん、ありがとうございました。ブラインドメイクを世界に広げようプロジェクト第1回目が今年の10月に中国の天津で開催されることになりました。詳しくはブラインドメイクを世界に広げようプロジェクトのホームページよりご覧ください。アドレスは http://blindmake.com http://blindmake.com です。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきました感想、番組でこんなことを取り上げてほしい、こんなことをしてみてはどうか、など、皆様からのご意見をお待ちしております。番組のご感想は、ラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは、emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.org.jp です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。梅雨の時期、体調を崩しやすくなりますが、皆様、体調管理には気をつけて、どうか無理のないようにお過ごしください。それでは次回まで。皆様素敵にお過ごしください。えみみんでした。